さあ、鳥さん始まったよ。はい、毎日暑いの。ね。うん、
ね。
まあ今年ぐらい暑い、今年はないんちゃうかっていうぐらい暑いんやけど。
うん、
まあ、まったい祭りもね、無事も先週、はい、2週間ほど前に無事台風がやってくるのにやっちまってね、無事滑り込んでやっちまいましたね。
無事というかね、
やっつけ仕事みたいな感じで。
そうそうそう、
もうゲストも来てくれちゃったしね、もうよかった。
まあ小さい地域のコミュニティでやってる田舎の祭りなんでね、まあまあ独自の判断で、まあ体育館でね、
体育館でやったんでね、
催し物だけまあやりきったっていう感じですけど ね、う
ん、ねそれはいろいろとね、うん、ご準備されてきましたから。そうそうそう、やっぱり
それはもうみんなやりたいんよ、みんなやりたいんやけど、もうこれで風でもね、バンバン吹き出したり、大雨降ってえらいことになってきたら、まあどうすんねんっていうことは、まあその時点で中止するかっていうことも考えるんやけど、
まあもちろんそのイベント祭りっていうのは、まあ野外でやる場合ね、いろんなリスクはあるんでね、まあ祭りに限らず、その僕らやってることのライブとかなあ、コンサートとかそんなもんそうやし、
プロのライブでもな、フェスでも雨降ってな、カッパ来てからこうやってる、もう濡れるん覚悟でやってる、まあ、台風じゃなくて普通の雨でもね、なあ、まあでも大変よ雨の中はな。
椎葉さん、今日はエキスト椎葉さんですけども、
はい、こんばんは、はい、
あのうなぎ焼く時は雨はなかったですか今まで、土曜の牛の日は。
結構台風の中で焼いた記憶もあるんや。何度かはありますね。まあ自分とこの店頭でやった時もあれば、あとはそのスーパーさんとかの店頭で風と雨が吹き込んでくる中で、
でもそれでも焼くっていうことは、それでもお客さんがいらっしゃったっていうことですよね。
やっぱりそうの、ね、この土曜の牛とかね、ちょうど、ね、あの先月というか7月末に終わったんですけど、やっぱりその時は来られる人は 何かの使命感を持って来られますね。
使命感というか、もうこの年に1回の癖みたいなもんでね。
そうそうそう、やっぱりほら12月のクリスマスは何としてでもケーキを今日中にこうとかなみたいなのと、
まあケーキみたいな感覚や、
な方はやっぱいらっしゃるんかな。
ありがたいね、ね、
うん、まあ今年はカンカン照りの日やったんちゃうかな。
土曜の牛はそうでした ね、
どうですか、毎年の行列になってますけども。
まあ今年もね、あのほんでちょっと今年暦がちょっと土曜、土曜の牛が日曜日で前日が土曜日やったんで、どうかなっていうのはあって、やっぱり全国的にはやっぱりちょっとやっぱり暇やったとこは多かった。まあ値段も高いっていうのもあるし、やっぱりその土曜日曜ってちょうど小学校中学校高校もそうでしょうけど、夏休み入った一発目か二発目のこの週末やから、みんなで海水浴行こうかとか、どっか行こうかみたいな形になるんで、意外と人、特に東京とかそうですよね、あの専門店とかこう何て言うんやろ、こうね、東京のど真ん中の丸の内とかその銀座とかのうなぎ屋さん、逆に閉めてはったとこも多かったみたいですしね。
まあ、うちらもね、なんかちょうどその日にまあ買いに行くあれはなかったけど、後日ね、あのそういうスーパーなんかで売ってるやつを買って、まあそのあのちょっとずれたそのど我が家の土曜の牛の日を前やってましたけども、まあそういう家も結構あるんちゃうかな。
そうですね、
買いそびれたというかね。
いやし、逆にもう先に食べとこうっていう人は
先ね、
多かったですね。うちらでもやっぱりなんちゅうの、周りの銀行さんとか、そういうところみんなあのいつも買うてくれるんやけど、やっぱり土日に当たってしもうたんで、もうそれで、ほんでうちらも無理くり土日に出てこいよとかも言えないので、やって、でうちらも無理にもういいですよって言ってても、やっぱりいや、もうせめてその前の日金曜日とかに、ちょっと分けといてくださいって言って、まあそれであちこち、まあかなり配ったり取りに来ていただいたところも多かったですけどね。やっぱ、やっぱ一個のね、うなぎ屋さんにとっては一大イベントですもん ね、土曜の牛ったらね。
なんか階段にもあるよな、うなぎのなんか店頭販売ずっと年中やってるとこって。
はい、有馬海南駅のすぐ近くに、あの、はい、友達の家ですが、
有馬、うなぎ専門店、そこで食べられる。
うなぎ専門 になるのか。あ、でも焼き鳥とか
もだから横に焼き鳥あって、なんかあそこだ通るといつもそのなんか、
うんうん、いい香りするんですよ、うん、
でそこ店中では食べられない。
あ、もう多分店頭だと思います。
売るだけ、
うん、こじんまりしたね、あの、たくさん店が並んでる中の一個なんですけれども。
そうなんや、
うん、
なかなかああいうね、その常に焼いてる店っていうのはあんまりね、そのまあ有田なんかではもう見かけへんし、うん、
ないですね。ただやっぱり東京とか大阪行ったら意外とその焼き鳥屋さんとうなぎ屋さんがセットになってるところっていうのは多いですね、う
ん、やっぱりタレ的に似てるんですか、
う
ん、
そうそうそう、基本的にうなぎのタレも焼き鳥のタレも、うん、まあそれはほらそれぞれのお店でこう秘伝の味ってあるけども、はいはいはい、成分的にはほぼ同じ。
あ、
うん、醤油入れてみりんを入れて、
あのこう先祖代々みたいなこう継ぎ足し、
そうそうそうそうそう、それをだからその鶏バージョン、焼き鳥バージョンのタレ作ってるところと、うん、あとそれと分け分けしながらうなぎでやってるところって結構多いですね。
あ、この間のね、まったい祭りでもね、うん、あの焼き鳥焼いたんですけど、うん、ですけど、その特製のタレをね、
そうそう
作って
作って、
うん、でそのまあ雨だったんでちょっと売れ行きが悪かったんで、うん、タレが予算余って
余っちゃっとな、
うん、タレいらんか言うてね最後言ってたけども、うん、あれをタレだけでもね、
あ、美味しいよ、あの、うん、ちょっと鶏でもね何でも炒めもん、野菜炒めのちょっと最後食ってるたら、うん、ニンニク入っちゃう、うん、生姜入っちゃう、玉ねぎ、はいはいはい、ニンニク入っちゃう、
うん、あ、野菜炒めにね、
うん、最後ちょっと味付けにね、うん、ちょっと入れるとか、焼きそばにちょっと入れるとかね、うん、醤油焼きみたいな焼きそばで、
うん
うん、だから結構、まあ、肉焼いてもそれちょっと最後ちょっと絡めて焼き鳥風にしても、
はいはい、普通にほんで、うん、あのご飯にかけるだけでも、
かけるだけでもな、
普通にうなぎのタレ丼みたいな、
結構飲めるであれ、
今年
あれ
飲める。大阪の阪神か阪急さんとかでもそのやってましたね、うん、エコなうな丼って言って、
え、うなぎのタレ丼を販売してたんですか。
だからご飯の上にうなぎのタレかけて、うんうん、それにあの清水の山椒を取って、
ああもう、あ、いいと、もう仕上がるわそれで、
うん、もううなぎ食べた気分になるわな、
うん、とうな丼のうなぎ抜きみたいな。
ああ、まあちょっとカロリーオフみたいな。
よし、なんか食べ、うん、よ、なんかようテレビでやってましたわ。
あ、
ほんで吉本の芸人さんか食べて、こんなもん食えるかって言いながら、うまいなこれ。よくあるうちで
うなぎは食べた気持ちになれる、
ね、なれるみたいな、これありっちゃありやなみたいなんで、
はいはい、
うん、なんとも、あのタレがうまいもんな、ご飯との絡んだタレがね、うん、最高に。
まあそら白飯だったらふりかけね、かけたら食えるやんか、
うんうん、
まあそう思ったらタレね、うん、かけた方がよっぽどその味もね、
こいこいこい、
うん、うなぎのタレ丼、
これで山椒かけて、
山椒かけて、わで、ええやつ、ええやつ、
ええやつ、
うん、ぶどう山椒のね、それこそ清水あたりでこう、はいはい、取ったやつを、うんうん、ちょっと上に散らばるようにこう乗せて、
あ、それなんかすき家かなんかのメニュー出てけへんか。
おいくらで販売されてたんです
かね。まあ、うなぎ屋さんとしてはいかがなもんか
な。うなぎ売れんとタレばっかり売れろ言って。
でもなんかこう、ね、焼肉のタレもね、うん、それはまあ何かかけてな、作ったら美味しいけども、またこう違うなんかまろやかさがあるよね、そのうなぎのタレとか、そうそう、あの、ね、うん、あの焼き鳥のタレっていうのは
ちょっとまろやかな感じのね、
うん、うん、なんか体に優しそうな味やわ、
うん
うん、
ね、それだったら年中うな丼楽しめますね。
ええわそれ、
なんか使い道いろいろありそうやな、うん、でもね、そのもう前ご飯かけるだけでも、うん、成り立つし、
ね、そんなわけでオープニングからお腹が空いてきましたが、はい、そろそろ行きましょうか、
はい、
それでは行きましょう、レッツ
アリダリアン
プラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る。お世話になった
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来 安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんにちは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん岩本屋で、
服部のおいやんです。
そして今月はうなぎ穴子加工の椎葉水産代表取締役の椎葉貴博さんにお越しいただいております。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ね、今月は椎葉さん、今年の1月以来のご登場ということですけれども、はいはい、その間海外とかでもやっぱりお仕事されてたんですか？
そうですね、まだやっぱりね、今年の初めあたりまではやっぱりコロナの規制がかかってて、うん、どうですか、やっぱり連休明けぐらいまででしたね、こう、あ、この5類に下がるまではっていうので、うん、なかなか海外にも行くのもちょっとね難しかったですけど、ちょっとたまたま仕事でちょこちょこその韓国の方には行かしていただいてまして、だいぶこう日常が戻ってきたんかなっていう感じはしますよね、はいはい、
なんか日本がね、うん、円安かなんかでね、どんどん海外の人が日本へかなり入ってるみたいですね、うん、もうほぼほぼだいぶ戻ってきたみたいな、ね、
うん、もう7割8割、うんうん、戻ってきたっていうことで、
中国の方もこっちもだいぶ来れるようになってきたみたいで、
まあ、もうだからあれですよ、もうコロナ禍前の水準になってますよ、うん、もうインバウンドはね、
うん、だいぶ戻ってきた、うんうん、近くなってきてるし、やっとその個人からその団体の中国からのねお客さんも
なんかボツボツ来始めて、
ね、来始めて、うん、ちょうど土曜の牛終わって、ほんで僕いつもね8月の頭に、うん、年もそろそろねみんなこう気ぃつけなあかんから、うん、一応その身体測定じゃないよね、や
健康診断、
健康診断、
うん、まあ身体測定もせんないよ健康診断から、
その健康診断で、まあ、年に1回僕ちょっと京都の方でちょっと健康診断行ってて、
うん、京都まで行くんや、
そうそう、まあ朝から早う行く時もあれば、うん、1泊泊まりで健康診断を受けるに、うん、その健康診断はそのもちろん京都の真ん中の方なんですけど、うん、まあ、うちらみたいにちょっと和歌山からちょっと京都が遠いんでって言ったら、うん、ほなちょっと嵐山の方にちょっと泊めてくれる施設があって、うん、ほんでそこでちょっと一泊して、ほんでまあ次の日はその健康診断やから、うん、あんま暴飲暴食もできやん、うん、
あ、なので木屋町も行けず、
全然何にも、うん、もう
おとなしく、
もう12時間前から何も食ったらダメですよみたいな、いや規制がかかってて、
せっかくの京都やのに、
ほんで診断が9時過ぎからやったんで、逆算したら8時半ぐらいまでになんか食うとかなかなと思って京都駅まで着いて、ほんで待ってみたら8時半やったんで、そうか、じゃあちょうど京都駅の上にあのデパートあるんで、その上あたりでちょうどうちのお客さんとかも寿司屋さんで入ってるし、じゃあそこでもちょっと覗いて、まあギリギリキュッとカラオケ行こうかなと思って、ほんでもう8時半やからもうそんな客もそんなにいてないやろうと思って、うん、ほんでその一回京都駅出てデパート入ってエレベーターでこう一番13階かななんかの上まで上がって、うん、カーンって開いてもうガラガラやろなと思ったら、ところがインバウンドの人がうじゃうじゃおって、
あー、さすが京都やね。
ほんで、ほんでその行ってた、まあまあ自分のちょっとねお得意さんのお寿司屋さんがあったんで、うん、そこはちょっと一人やし、まあ何やかんやいても入れるかなと思って行ったら、うん、すいません、またちょっとあと4組待ってますって言われて、うん、4組かちょっと微妙、
時間との戦いやもんな
思ったけど、聞いたらいやその上にもう一つあって、すいませんそのうちの一組が7名か8名の団体さんですって言われたんで、
みんな団体や、
もうこの時点でまあアウトやなっていうんで、
諦めなしゃあないわな。
でもやっぱりね中国 系の方よりほら僕ちょっと中国語とかも分かるもんで、うんうんうん、どっちかといえばやっぱり白人さんというか英語圏とかフランス語とかスペイン語とかやっぱりそういう系の方がやっぱ皆さん京都もあやっぱりなんかコロナ前のこのまた観光が戻ってきたなっていう感じが しました、う
ん、結構今 旅費が高なってんねんね宿泊費、ね、宿泊費が、
うん、ただほら、うん、さっきも言われましたけど結局今円安なんで
ああそういうことか
昔、
う
ん、ねあの1万5、6千円してた感覚が今の外人の方からすると1万円ぐらいの感覚になってるんで、うんうんうんうん、我々日本人が外国行ったら今まで1万円とかで泊まれたとこが全部1万5、6千円になってるんで、うんうんそう考えてやっぱ向こうから来られる人の方が得やなって感じはしますよね。うん、でまあしょうがなく上まで上がったけどどこも行ってない。ほんでこのまま行ったら結局何も食えんだろうなと思って、うん、まだ駅に戻って、うん、駅の中の唯一やってた立ち食いそば。
寂しいなそれ。それ寂しいな。
ギリギリもうビール飲もうと思ったけどあまりにも虚しすぎてもうええわと思って。もうお酒も飲まず立ち食いそば屋さんでガガッと食べてほんで、まあ、30分ほどかけてその
ホテルまで
行って泊まってほんで、ね、やっぱりね最近朝も早うから起きるんで、うん、で5時かぐらいから起きてあのせっかく嵐山泊まってるしなと思ってこの時間やったら人も少ないやろうなと思ってその渡月橋とかとあとは竹林の小道、うんうん、そこまでどのぐらいって聞いたら、まあ、2キロほどって言われたんで、まあ、歩いたら30分、まあね、いつも自分もちょっと、ね、走ったりしてるんで、うんうん、そのぐらいやったらいけるかなと思って、うん、ほんで5時半ぐらいからかな、うん、行ってほんでその、最初に竹林に行って、うんうん、ほんならさすがにお客さんゼロではなかったんですけどね、
う
ん、
あもう歩いてるぞ
やっぱりインバウンドの人がね、うん、やっぱりその、うん、なんか自分でこう YouTube 撮ってるのがこういろいろこう撮影とかをしながらやられてる方は 2,3 人 2,3 組おったけど、うん、でもまあ
好き好きで
好き好きであの竹林通ってほんで帰りに渡月橋まで降りて、うんうん、ほんで大体それでも70過ぎかな70ぐらいにずっとまた戻ってきたんですけど、うん、もう感想を一言言うと暑い
朝の
もう5時半とか6まだ5時半ぐらいはいけたけど、うん、もう6時過ぎて6時半ぐらいになって、うん、あの橋をこう優雅に渡ってたらもう汗だらだらになって
あれでも海外のインバウンドに言ったらどう思ってんのかなそのまあ京都ってまあ和歌山から比べたらまあちょっと海風が吹かないからね、
そうやね、
その盆地なんで、うんうん、まあ僕らもなんか暑い感覚はある京都の方が
やっぱり暑い
ね、うん、
それはもうほんま10でほらその検査終わって、まあ、3時か4時ぐらいに、うんうん、その京都の街中をちょっと歩いてみたんやけど、うんもうそれはもう正直日本人歩いてないもんやっぱりインバウンドの方が観光で回ってはるけど、うん、だから普通にあの街中の、まあ、祇園さんの方からずっとちょっとねあの河原町の方まで歩いたんですけどほぼほぼあの、うん、外国の方
あの人力車引いてる人なんか気の毒やもんね
あれまあ熱中症で倒れてね普通に、
うん、僕ら感覚であこの暑いのに、ね、あんな人にちょっともう送ってもらう気の毒やからよう乗らんわって思うけど、うん、まあまあ乗ってもらうのは向こうも商売になるんで
ね
気になるその検診明けは何食べたんですか
大好きなちょっとレストランというか、うん、台湾のお店ですごい小籠包が有名な金台本っていうのが京都のあれはどこか高島屋さんかな、うん、の中に入ってるんでもう腹をすかしながらそこまで行って、うんはい、小籠包とビールを飲んでそれだけを目指して一生懸命歩きました
ああ京都なでもまあやっぱりいいけどないい街やけどな
観光街やな
そうそうそう、うん、夏このやっぱり8月はちょっとな
あかん暑すぎる、うん、やっぱり有田も暑いけど、
はい、暑いけども
また暑さがちゃう、うん、
風がね
風もないし、うん、もうムンムンしてるよね、
うん、
あそうなんや祇園祭りもやってたよな今年はな
そうな祇園そうなんだから僕らはほらうなぎ屋さんからすると、うん、その祇園祭りと その大阪の天神祭りっていうのが、うん、ちょうど土用の丑にぶつかる前だから一番忙しい時期なんで、生まれてこの方その祇園さんと天神さんっていうのは行ったことがなくて、だから一回死ぬまでにうなぎ屋さん引退したら行ってみようかなと思ってますけどねでもやっぱり夏は暑いね。
ね、京都の暑い話でしたが、今日ね、うん、まあ、収録少し事前にしていますが、8月27日は椎葉さん、はい、札幌でマラソンに参加してる頃なんですよね。す、はい、え、今も終わったぐらいですか。
終わってヘロヘロで多分ホテルで死んでるぐらいですね
ビール飲んでないまだ。
飲めてたら嬉しい。
あ、そ飲めないぐらいしんどくなっちゃうんですか。
やっぱりそのね、暑さがで、去年もちょっと実際その北海道マラソンって言って、ちょうどあの東京オリンピックの舞台があのマラソンだけちょうど札幌に連れて行かれて、ほんでその札幌のコースっていうのは同じとこを2周回ったんですけど、その今回回るマラソンもそのコースを回りながら他も回るっていうようなコースなんで、めちゃくちゃいいコースなんですけどね。ずっと観光地も回って最後札幌大学の校舎の中走って最後ゴールするっていうめちゃめちゃおしゃれなコースなんですけど、ただ問題は暑い
やっぱりそこも暑い。
札幌でも暑いんですね。
暑いか、
まあ、日によったらね、うん、まあ、和歌山より暑い日もあるからね。
そうそう、あの朝とかね6時とか結構20度ないぐらい、うん、めちゃめちゃ涼しいんですけど、7時になり、まあ、京都も一緒ですけどね、8時になり、もう9時になったら多分30度は余裕で超えてくるんで、なかなかね、日本はどこに行っても
暑いね。
暑くなりましたよね。
創業34年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住み椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
自販機だと思って侮るなかれ。麺作り一筋の鳴門製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほか、こだわり餃子も販売中。目印はピンク色。お腹が鳴ると鳴門のラーメン、うまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
レッツアリダリアンプラスをお届けしております。
そうかな、3人目やるな、3人
の、ね、今 CM の間にね、そんな話になりましたが、はい、そうなんです、あの私3人目を今妊娠しておりまして、はいはい、12月頃に出産の予定でございます。
おめでたい話でね、
日本国中少子化なんで、
そうやね、今 3人目ってなかなか少ないんちゃう。
そうですね、
うん、ふーちゃんの周りである3人目って、
うん、1人2人が多いですかね、うんうん、特にまあ女の子男の子とうちとこう生まれたので、はいはい、そういうね両方の性別生まれたところは2人でっていう、
もう2人で行ってもらう
かな、子が多いですね周りは、うん、うちとこはねもう産めるだけ産んでほしいっていう夫なので、あの頑張れるとこまで頑張ったんですが、まあ、体的に3人が限界なので、はい、
最大の今の子育て支援っていうんかな、
はい、
まあ、ふーちゃん住んでるところでもあると思うし、まあ、有田なんかでもあんのよ、うん、その子育て支援っていうのがね。
どんなのあるんですか。
あの子供1人生まれたら10万円かな、3人目がなんか25万かな、
有田住む、
和歌山市より、
間違ってるか分からんけども、なんかそんな多分各町でそれぐらい の、 多いと思うわ、一人に次10万とか、
10万円和歌山市もありますね。申請したら産む前に5万円、産んだ後5万円みたいな感じで、保育料とかも、
ね、そう、保育料とか給食費が無料とかね、
あ、医療費が無料とか、
ね、医療費がとか、うんうん、だから子育て結構そういうのを見てると昔よりはしやすくなってると思うけどね。
昔はうう経済的にね、
経済的に
面倒見えないのは自分やからね。まあ保育所とかね、預けられることもできるやろけどな、
今まで有給も結構世の中ね、育休
どうですか、おいやんたち、
おいやんらの銃はそんななかったもん。
取れますなったら取りますか、う
ん、じゃあ僕らはまあもちろん自営業やからもちろんないんやけども、
まあ、しながらでもね、畳縫わなきゃですもんね、
う
ん、
いやでも今のやっぱりね、若い男の子はちゃう、
うん、
ちゃんとねお皿も洗うし、
あ、そもそもね、
風呂掃除とかも自分でするし、
ゴミ出しもするし、
ゴミ出しなんかも当然のようにするもんね。
しなかったんですか、
僕らやれって言われてやるけどみたいな、
あの自分の車は磨くけども家は全然磨けへんっていうのが昭和の男たちやからな、
変わってきたな、
変わってきた。だから今の頃はもう言わんでも、まあ そもそもね、
うん、
昔は共同でやってるわ。
あの買い物とか行っても、うん、やっぱりこのなんていうの、おんぶ紐つけて抱っこしてるのはやっぱお母さんっていうイメージはやっぱあるもんね、はい、今は どっちかって言えばイオンとか行ってね、オークワとかで見ててもね、男の人がみんな子供の、うん、こてか子供さんを抱っこしてるような、うん、そんなイメージにやっぱり変わってきたよね、うん、やっぱ世の中、う
ん、ね、まあ、クリニック側もね、生まれる前にあのパパママ参加の、ね、
なんか育児についていろいろとこうな教えてもらえるん
や、そうそう、
あ、
トイアンたちの奥さん偉いなって思います。トイアンたちも、
いや僕らの自分はそれが女の人も多分当たり前の世の中やったから、その、うん、右見ても左見てもみんな女の人そういう子育ての仕方してたから、なんていうかな、みんながそうだったらそのなんていうか迷えへんっていうか、あの、
ね、
うん、
あのていうか逆にまたね、いやこんなん言ったらあるかもしれない、恥ずかしいみたいなとこもあったもんね。じゃあ男の人が、ね、こう赤ちゃんをこう、はいはい、おんぶしながら、うん、なんかこう買い物するみたいな、
そうそう、まだちょっと亭主関白なねあの時代やったから、
嫁に逃げられたんかみたいないやこの前トム買いに行くちゅうて、もう2日か3日帰ってきて
その時になって初めて気づくみたいなね、うん、そういう時代やったからね、うん、それなんかあの子育てするのがちょっと恥ずかしい時代やったな。
今あの保育園、うん、幼稚園の入園式とか行っても平日の昼間なのに、うん、まあ、朝方か午前中なのにパパの参加率がすごいんですよ。
あ、
もうこの前幼稚園ね、うちの子を春に入園しましたが、もう、うん、どれぐらい、半数ぐらいはパパ来てましたね、カメラ持って、
夫婦で、
そうですね、
はあ、時代は変わったな、
そんな時代です
ね。
ありありありありだりがプラス、
有田に松屋ができたっていう、これどうよ
それはビッグニュースなんですか。
ビッグニュースやで、こういう、
なるほど、
あれ
驚異的だよ、
うん、松屋チェーン店がね、
うん、
あの高速の入り口、あ、折り口のあたりにあの焼肉大好きの真ん前にできまして、
ああ、
ちょっとね、あの辺がこう賑やかなあの駅前道路、駅前のやっぱりね飲み屋さんが
増えましたよね、
食べる とかね、まあ、うん、とんかつもあるし、松屋の牛丼とんかつのチェーン店みたいな、
結構スタミナ系が人気なんですね。
でも24時間営業やってるんじゃんかな、もう初めてですよ、あの相田川町で24時間営業のああいうフランチャイズのね、大手のこういう、うん、お店ができるのはね、
ウヤンたちは行ってきました。
まだ行ってないんよ、これがまた一回ちょっと気になるところないけどね、結構流行ってるってこと
で、あの話してええのか、個人情報なんで、できた松屋の多分ナンバーワンヘビーユーザーがナルトシンジっていう噂
あれ、
いや毎日行っとるらしい、
毎日行っとる、あ、もう麺やめたみたいおもろい、
まあまあ親らちょっと肉がちょっと重なってくる年なんだよね、
うんうん、
あれやけども、でもなんやろな、そういうチェーン店が来たその田舎の喜びっていうのは
もうほんまに田舎もんしかわからない喜び、
わからない、あの昔、ね、
最初にセブンイレブンができたみたいな、
うん、そうそうみたいなね、
マクドナルドができた
できたみたいな、僕ら高校中ここ上がる時かな、うん、和歌山市にそのハンバーガーあれ
ドムドム、
ま、ドムドムかな、ま、うん、あ、じゃあ、ちょっとチェーン店での、
うんうん、
ロッテリアかな、マクドナルド忘れたけど、なんかできたっちゅうて、それを夜中にね、
あのわざわざ
車で走って、そうそうそう、車免許と取り立ての頃、それがものすごいこのなんか希望っていうかね、明るかったのよ。この和歌山にこんなんがこう夜に買いに行くとこができたっていうね、
まあ私で言うとスターバックスとかですね、
しゃれやな、そんなもうだいぶ新しいわもう。
いやいやいや、
だからあのこの間ね、あの息子らにも話したことあってんの、このあれやで、あの有田川町なんか昔コンビニ1軒しかなかったんやでっつって、僕ら若い頃ね、
石づちと
石づち石づちだけやったの
あだけですか、ドンピシャ当たった、
そうそう、あれ一軒だけやったね、有田川
町、大きなおにぎり売ってるね、石づちさん、
今何軒あんねコンビニね、
増えたわな、
分からんぐらいよね、
軒並みあるけども、あ僕らとしてはね、そういうもう、まあ、その頃はところ石づち一軒だけでも嬉しかったのよ、
夜空いてるっちゅうだけ
ど、ね、夜空いてる、それでまあそのチェーン店が、チェーン店で言うと岡山のやけどもあの有田来たっちゅう、そんなもんや田舎っちゅうのはね、
暗闇にね光が灯るわけですからね、夜も
信号1台しかなかったで、あの旧金谷町って僕ら有田川町合併する前に、金谷町内に信号1基しかなかったよ、僕が学生の頃は、
僕ほらこれ中2から来た時に、あったん、あれが藤波の神社、のあそこの信号機、多分あれしかなかった、
キビもか、
キビも、
かもからね、
来た時カルチャーショック受けたもん、信号がない町やと思って
もちろん高速道路もなかったから、
ないわな、
何も
ない
、だキビにそう一軒、あの一機か二機ぐらいしかなかったの信号、金谷町に一機しかなかったよ、ね、あの小学校の前の
沖縄のね、島国の子たちってあの島出るためのために、あの信号の勉強ね、信号機がないから、そう信号の勉強するとか言いますけど、金谷の子たちも信号の勉強しないといけない
だから、あのよし行くぞのね、ほらこんな村嫌だって生えてろ、あれあんまり笑えんかったもんほらの村には信号ねえ言うて言ってたやん、あ1個しかなかったからあんまり変わらんから笑えんかったで
身近な話題だった
身近な話題だったレーザーディスクは何もだなみたいなね、
そう、じゃあ随分と変わってきたんですね、有田も、
有田は変わってきましたね、ほんまにね、
マジになってきたな、
もう洗車機もあるもんな今
あちこちあるんじゃ、
ある、
洗車機なかった時代があった
んですか、ないない、そんなもうここ最近
ガソリンスタンドにも行かんかった なかったかな、
セルフのガソリンスタンドできて、
都会並みやな、
なあ、松原大久保、
ああ、
な
あ、
広岡、
なあ、
全部あるやんか、
全部ある、えらいもんやな、
えらいもんやで、
もう時代とともにな、やっぱりな、近代化していくわ、
だからそんだけ、まあ、あの有田川町にも人口が増えたっていうことやろね、
だからね、
なそれだけ、まあね、向こうも採算は浮かばんからね、だいぶなリサーチしてるやろしな、
まあ、でもええとこよな、
あの場所はええとこやな、駅近いね、高速乗り口、なあ、もう。メイン通りや、
それな、住むにものすごい適してるとこになってるんや、
そうそうそう、なってきたよ、スーパー近いね、もう何もかも揃うとこ、
ね、県外からの移住者も有田川町多いんですよね、
結構多いね、
まあ、まだまだ栄えてくるんちゃう有田川町はね、
ありがたい話やね、
それは最後はもうまだあの風俗店もね、
お
できてくるんちゃうかな、人口が増えればね、
キャバクラできるか
な、キャバクラができるかな
キャバクラね、
キャバクラ、まあスナックはもうあるけどね、
スナックあるけど、キャバクラないもんな、
キャバクラもすぐできてくるんじゃうかな、
あそうか、どこまで行ったらキャバクラな
のそれは需要があればよ、
違う違う、スナックとキャバクラのその
違い
お姉ちゃんが例えば15人おったらキャバクラなのかな、あれどういう
1対1がキャバクラなん、その
線のだからスナックに飽きてくるぐらいの人口がおったら
キャバクラができる
のか、スナックに飽きてきた人らがあのキャバクラを求めるわけやんか、そうなるとキャバクラという需要ができてくるのかな、
スナックはなんかカウンターを隔ててるイメージで、キャバクラはこう、
横に座って
る、ね、横のイメージですけど、そんな定義とかもないんですかね、
まあないな、
ないんですね
定義
なんかあるんやろうけど、
まずガールズバーからな、できてほしいな。
なんかガールズバーな。
ガールズバーってもう古いんか今時。
ちょっとキャバクラとガールズバーの
違いが分からん。あ、接客は横に座ったらあかんねんな、ガールズバーは。カウンター越し。
そうなんや。
あ、そういうな、あの、うん、風営業法みたいな。
そうそうね。
それはあと10年もすりゃ分からんよ。
ほんまやね。
うん。
駅前。
駅前に。
キャバクラ。
キャバクラオープンしたいう
で。みんなよ、さ、殺到するで。ね、
うん、
昔はさ、ノーパンキッ
サ。ノーパンキッサオープンしたいもん、昔は。
ああ、もう、物言わんとこいいのね、もう。
ああ、そうそう。
悲しい話だよ。
高いコーヒーよ。
高い1000円からのコーヒーよ。
ああ
、うん、知らん、ほんま、それは知らん、全然。
うん、あの時はそういうの流行った、流行った。
それは人口が増えると、やっぱそうなってくる。
うん、エンターテインメントも増えていくんですもん
ね。需要がね、あれば。
うん、
これからの有田楽しみですね、うん、
まず牛丼チェーン店が有田に来たということでね、
うん、はい、明るい話やね、
明るい話
めっちゃ明るい話、ね、
うん、
牛丼からキャバクラまで、
まあ、それで戦々恐々としてる、あの、地元の店もあるやろけどな、
あ、うん、まあでもね、やっぱりあの辺飲食店が増えるってことは人が集まるってこと
だよね、まあ、相乗効果っていうのはあるからね、
うん、
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど、紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイト文子農園、和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。文子農園で検索。有田川町野田の文子農園本社でも販売しています。
有田南病院はグループホーム、高齢者賃貸住宅、居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護、訪問介護センターなどを通じて新たな介護を創造しています。有田川町小島、医療法人明美会、有田南病院。
番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。メールはすべて小文字でoiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書などは郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリタリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは9月24日にお送りします。毎月第1第2日曜日のレッツアリダリアンもぜひお聞きください。そんなわけで今日はシーバのおいやんにお越しいただきました、はい、楽しい時間ありがとうございました、
はい、こちらありがとうございました。
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と
有田のおいやん岩本と、
シーバのおいやんと
服部のおいやんでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。